ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダッマムサラナムガッチャーミ。
ダッマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
サワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナシッカパダンサマディアミ。
さあ ドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
心経観自在殺行人般若波羅蜜多利子式不異空不異式即是空空即是式住相行式無如是者利子是諸法具足諸不滅不垢不浄不増現世光久無色現に微是心に無色常行即法無限界内し無意識界無明薬無無明人内し無老死無老死人無苦樹滅道無知薬独意無所得功無大薩達般若波羅蜜多功三世諸仏へ般若波羅蜜多功徳阿耨多羅三藐三菩提三菩提苦集般若弥陀禅大尽修禅大妙修禅无量修禅无多修诺若依塞苦真実不空 主上と皆共に仏道上善こと今からね、1時間ほどお話ししますので、ちょっともう自由楽な格好してください。でですね、私何回かね、スペースオデッセイですね、日本語だと2001年宇宙の旅なんとかなの中で、モノリスっていうのが出てきたことについて取り上げたんですけども、何回か言ったんだけども、ちょっとまだね飲み込めてない人がいたので、もう一回ちょっと画像を開けますね。またね、あの中で類人猿がモノリスの出現に刺激されてどうこうとか、あるいはこのロココ調の部屋の中で現れるとか、いろいろあって、まあ要するにわけのわかんないものっていうね意味で、こんなのがね出てきましたね。わかりますね。はい。でそれをモノリスって行って、大丈夫大丈夫、これですよ、ね、はい、 はい、それでね、今日は今日の法話の題を最初から言っておくと、モノリスも縁起の中でしか出現しないっていうね、そういう題にしますね。なんていうかな、これ本当にね、もう最近特に昨年末からずっと話を詰めてきたら、これものすごく単純な話なんだなってことに最近気づいてしまって、ものすごく単純な話で、どういうことかっていうと、それを今日ねずっとお話ししますけども、単純な話で、なんていうかな、もう2種類しかなくて、一つのグループは人間というのは二重構造だってことね。一つのグループは人間というのは一重構造だっていうね。たったこれだけのことなんですよ。本当にたったこれだけ。で、たったこれだけってことはどういうことかっていうと、当然一重構造はわかるじゃないですか。ね、二重構造を自覚している人だって一重構造はわかるわけだって。そういう中で自分も生まれ育ったんだからね。ってことは逆に言うと、二重構造にとってのもう一つの意識の方ですね。ね、このもう一つの意識、これが二重構造の人にとってはリアルなものとしてあるで、だけど一重構造の人にとってはもう一重構造しかない、これはリアル、ただこれだけのことなんですよね。で、だからこの2つのグループの間で非常に激しい対立でもないんですよ。対立っていうかがただあるっていうだけ で、これはもう単純な理由で、この二重構造の人たちにとってはただもう一つの意識がただリアルなものとしてあるよね。だから人間っていうのは二重構造になってるよね。だけどこの一重構造の人にとってはこのもう一つの意識っていうのは存在しないから、人間との一重構造になってるよねっていう、それだけの話なんですよ。たったこれだけのことで、問題はじゃあこのもう一つの意識ねっていうものがある人にとってはリアルで、ある人にとってはリアルじゃないっていうだけで。だから昨日もね、お茶会の時出て、例えば UFO っていうのまであってねUFO 見たっていう、ね、少年がいたとして、で世間の大部分は UFO 見てないわけね。だから世間の大部分にとって UFO 見た UFO 少年っていうのは、まあもちろんなんか嘘つきか、っていうなるじゃないですか、ね、だけど UFO を見たっていう少年にとっては UFO っていうのはリアルなわけね。だから UFO 少年と世間との間には話し合いというのは成り立たないんですよ。わかる？成り立たないんですよ、これは。だって UFO っていうのは存在するかどうかを論理的に考えてるわけじゃないんだから、今はね、UFO って存在するからちょっといろいろ考えようねっていう話じゃないんですよ。 UFO 少年にとって UFO っていうのはリアルなんだって、あったんだから、ね、あったんだから。で、世間にとって UFO ってリアルじゃないんです。だから UFO なんか見たことないんだから、だから UFO なんて見たことがない人たちと UFO にと実際に会っちゃった少年との間に会話って成り立ちます？無理だよね、それは。ちょっと客観的に考えようよったって、それ無理じゃないですか。ね、だって世間の大部分ただ見てないんだから、見てないという結論になるだけで。で、UFO 少年にとってはそれはなんていうかな、見たんでいろいろ考えた末に UFO って存在するよねって結論に至ったんじゃないんですよ。見たんですよ、UFO を。たったこれだけのことなんですよ。 ね、だからこの間には話し合いって無理だよね。だから UFO 少年、皆さん UFO 少年、 UFO 少女でもなんでもいいんだけど、見たのよ、松山さん見たのね。だけどそれは伝えられないじゃないですか。だって周りの人見てないんだから。で、言えば私 UFO 見たの、 UFO 見たのって言えば言うほどどうなります？ちょっと頭のおかしい人に伝えるわけね。頭のおかしい人か嘘つきかね。あるいはまあいろんなね、でみんなこの人なんで UFO 見た、 UFO 見たって言うのって言うんで、まあいろいろ考えるわけじゃないですか。まあ多分松山さんは多分有名になりたかったからだそう言ってるんだとかね、まあ、いろんな邪推をするわけですよ、ね、だけど松山さんの個人的なとしてはただ見たんだから、見たものを見たんですって言ってるだけなんですよ。だけども松山さんが見たものは見たっていうのを UFO なんか見たことがない世間で言ったらどうなるか大体わかるでしょ。完璧にわかりますよね。嘘つき扱いされるか、松山さんって夢になりたくてそう言ってるだけなのねとかね、あるいはちょっと頭おかしくなっちゃったねとかね、まあ、あらゆることを言われるわけね。たたこだくのことなんですよ。でそれで、まあ、だけど、まあ、ただ UFO っていうのはまあ向こうからやってきて、出会ったっていうね。で、まあ、それは会うかもしれないし、会わないかもしれないしね、いう話で。なんだけど今私らが問題にしてるのはこれね、もう一つの意識、ね、もう一つの意識っていうのは UFO とはちょっと違うんですよ、ね、UFO とは違ってあるメソッドを使えば見れるの。メソッド使えばっていうことは条件が整えば見れるっていうことなのね。UFO はちょっとそんな条件が無理じゃないですか。いきなり向こうからやってくるんだから、ね、お母さんがどんな準備しようか関係なくて、いきなりお母さん家にコンコンって ET みたいな人が訪れるわけね。だからそれはお母さんの準備とか努力とか才能とか知能指数とか関係ないんですよ一切ね。たまたま ET みたいな人がおかけを訪ねたというだけの話であって、ね、だけどこのもう一つの意識の方はちょっと違うんですよ。だからもう一つの意識は UFO ではないわけ。なぜあるこうA、B、C、D、 今回4つの条件を言うけども、4つの条件が整ったら誰の心にももう一つの意識っていうのは生まれるんです。生まれるっていうんだから出現するのね。出現するの。ってことは逆に言うと4つの条件が整わないと出現しないんですよ。いい？で問題はその4つの条件がたまたま揃っちゃうことってあるじゃないですか。ね、トランプのねやっててたまたまなんかエースが4枚揃っちゃう。これたまたまですよね。トランプとかそういうものではね。で皆さんご存知のように人生っていうのはそういうことが時々起こるわけですよ。たまたま条件が揃っちゃった。ね、それは努力ではなくて計算づくではなくてちゃんと4つの条件が分かった上で揃えたわけじゃなくてたまたまそういうことがお方の身の上に起こっちゃう。でそうするとたまたま揃ったとはいえエースが4枚揃っちゃったのよ、ね、偶然よ。だってただこうやってトランプのカードをただ回してやってただけなんですよね。まあ、回した。そしたらお母さんの手元に4枚のエースが揃っちゃったというようなそんなもんなんですよ、ね、そんなもんでいきなりこれが出ちゃう人もいます。だからそれはたまたまだからエースが4枚揃うなんてめったにないじゃないですか、ね、だからたまたま運よくエースが4枚揃っちゃったけども もう次いくらトランプやって、まあ、お母さんまず揃わないよね、無理だよね、確率からいったらものすごい低いから、ね、でたまたま揃うことでそういうことが出現しちゃう人もいるけども、それはたまたまだから次はもう起こらないんですよ。いい？だけども我々はもういろいろ研究してだんだん見えてきた、この4つの条件というのは一体何なのか、そしてこの4つの条件を整えてあげたら誰にでも起こるっていうことなんですよ。これ本当です、本当で、そうなんだけども、この4つの条件が揃ったらこれが出現するね、揃わなかったら出現しない、そしてこの4つの条件を素直にね、私が4つの条件必要ですよって言って、あそうか、じゃあ4つの条件私揃えますって言ってくれたら必ず出現します。なんだけども中にはね、この4つのうちのいくつかをの条件を揃えることを拒否するってことが当然起こるわけ、起こるわけ、いい？そしたらもう起きないんですよ、当然4つの条件揃ってないから、わかります？そして4つの条件を自ら拒否しちゃうわけ、自ら拒否するの、この条件をね、だから自ら拒否したらこれは当然出てこないんですよ、当然ね、もう一つの意識っていうのは。でそれでもう一つの意識が出てこないから、その人にとってもう一つの意識っていうのは存在しないわけよね、当たり前だけどねUFO 見てない人にとって UFO っては存在しないからね。でそれで、でその人は、いやそんな、そういうものは存在しないんだって言い張る。でその人がその4つの条件が揃うことはもうないんですよ。なぜ？自分で拒否しちゃってるから。たったこれだけのことなの。たったこれだけのことなんですよ。でそれでこの一重構造と二重構造は永遠に対立しちゃうって話なのね。UFO を見た人と UFO を見てない人と。UFO を見てない人にとって UFO は存在しない。UFO を見た人にとっては UFO は存在する。UFO は存在するっていう考えではなくて、UFO は実際存在、だって見たんだからって、そういう話になってくるわけね。だから、まあ、今 UFO、今日はモノリスって言ってるんだけども、ね、モノリスっていうわけのわかんないものがいきなり出現する。なぜ？4つの条件が揃ったから。たまたま。ね、でもモノリスっていうものの出現をよく分析すると、なぜこの人にはモノリスが出現したのかよく分析すると、その人にモノリスが起こったと出現した時の条件をよく調べると、やっぱり4つがあった。だから逆に言うと、この4つの条件を整えてあげれば、誰の、ね、お母さん の中に4つの条件を整えてあげたら、お母さんもこれがちゃんと見えるって話ね。で実際そういうこと今起こりつつあります。でだけども4つの条件を拒否してしまったら、それは永遠に起こらない。だから永遠に起こらなくて、永遠に起こら、そのモノリスが UFO が存在しない世界を生きていって、でそのモノリスや UFO が存在しない世界でなんとかいろいろな落とし前をつけていく っていう話になってくるわけね。落とし前やっぱ苦しいからいろいろな工夫をするわけですよ、ね、でいろいろな工夫をするんだけども、どんな工夫してもやっぱり辛いわけですよね。なぜ？だって人生の問題を根本的に解決するのはこれしかないから。こういう話なんですよ、実を言うと。単純じゃない。単純だけども非常に悲劇ですよね。だって私はこれだけ、これが存在するよ、これが存在、これが出現するためにこの4つの条件が必要だよ、4つの条件さえ整えてあげたら4つの条件人工的に整えることができます、ね、それがメソッドって話だからですか。だからお釈迦様が仏教っていうのはみんなそうでしょ。この間って去年か、去年の11月にね、みんなで仏籍巡礼行って、特にブッダガヤとかラジキールあたりがちょっとピークだったんだけども、シータルタおじが6年間ずっと苦行していた。昨日建長寺さん行って、建長寺 の仏殿下に苦行 の、ね、シータルタおじの仏像があるんですけども、もうガリガリに痩せちゃってね。だって一日にお米一粒しか食べないんだって、それも象徴的な表現ですけどね。お米一粒しか食べなかったからもうガリガリに痩せて、でそういう苦行を6年間ね、もし伝説が正しければそういう岩の洞穴があるんですよね。私らもそこ行ったんですけどもね。岩山っていうのは夏は涼しくて冬は暖かくてね、だから修行瞑想するにはドンピシャリなんですよ。でも最近では例えば私らがインド行くたびに時々お会いする天神パルモさんというね、イギリス人の女性でチベット仏教で得度された方、ね、でその人も女性だから、でそれも西洋の女性だからね、やっぱりちょっとチベット仏教のそういう中になかなか入っていけない部分があって、でそれでお師匠さんであるリンポチェから直接教わったことを、一人で徹底的にやりたいからっていうんで、ヒマラヤの洞窟の中に入ってって十何年間かな、ずっとそこで修行されたね。なんか随分快適だったそうでね。でそんなとこにいたらなんか変な人になるんじゃないかとね、みんな想像するけども、全然変な人じゃなくて、本当に普通の、もう結構お年ですけど、非常に快活な、ね、会うだけで楽しくなるようなそういう人ですね。多分今年も去年がねちょっと都合がつかなくて会えなかったんだけど、今年は会おうと思ってますけども、そういうふうに洞窟の中でやって、でそうなんだ、それ天神パルモさんちょっと今関係ないですね。近代最近でもそういう人がいるってだけの話で、でお釈迦様じゃなくてシッダルタね、まだお釈迦様になってないから、シッダルタね、シッダルタはそういうことをしてしたんだけども、ちょっと無理だよねってことが分かって、その洞窟を出て、で、村のスジアタさんという人にお粥をもらって、ね、元気を出て、で、川でね沐浴をして、でそれで、ブッダガヤの菩提樹の木の根っこで座って、ね、やった、ね、そういう話ですね。でその後それを誰かに、いろんな人に伝えた。で仏教っていうのはそのなんていうかな、つまり今までの修行は間違ってたよね、つまりどういうこと、それはどういうこと、今までのメソッドは間違ってたよねって、そういう話なんですよ。 で、別の、このメソッドは何も生まないよね。6年間かやったけども生まなかったよね。で、だから、その捨てて、新しいメソッドを採用して、そしたらうまくいったよね。そしたら、その後、もうブッダになられて、ブッダになられた後にされたのは、その、全然6年間やってうまくいかなかったメソッドではなくて、それを捨てた後に新しく採用したメソッドを使って、ね、まあ、ね、真理を発見したから、その新しいメソッドを、伝えた、ね。で、その新しいメソッドが、もちろん伝えていくうちに、どんどんどんどん、洗練されて、細かくなっていったっていうだけですね。だから、こういうことをすれば、こういう結果が出るよね。だから要するにもう神頼みでもないし、運頼みでもなくて、もっと、ある意味科学的な方法なんですよ。その方法を使えば、こういう結果が出るよね。っていうことが、まあ、仏教の基本じゃないですか。ね。で、その方法がどんどんどんどん洗練されていく。だから、その仏教っていうものの特色の一つが、そういう、真理に至るための方法論がちゃんとしているってことなのね。で、これはね、これも何回も皆さんにお話ししたと思うけども、それは仏教の特色であって、そうじゃない、宗教のあり方とかもいろいろあって、で、まあ、例えば一度ね、私のインドでの経験なんですけども、まあ確かに、ああその人は悟ってるなっていうグルジがいらして、で非常に魅力的な人でね、でその周りに、まあ、当然コミュニティができるわけですよね。で、まあ、その方は、まあ、ヒンズ教の流れだから、で私がちょっと縁があって呼ばれて、招待されていって、でちょっと山下さんというかスダマチャラさんですね、まあ、私インドではスダマチャラはパーリ語で、インドの人にとってはその方が呼びやすいね。領土というよりかね、スダマチャラの方がはるかに言いやすいんで、スダマチャラさん、ちょっと、そのグルジーに何か質問してくれって言って。で、それで私が、その、まあね、グルジーに対して、まあ、普通、我々はね、この、thinking mind がね、止まらなくて、thinking mind がどうしても止まらなくて、そのために瞑想が深く入っていけないんですけども、こういう、もう止まらない thinking mind ね、をどうしたらいいんですかってね、質問して、まあだから私としてはどういう答えが返ってくるかなっていうのをちょっと興味があったんで質問したんだけども、でそしたらその後に、その質疑応答のセッションが終わった後にね、みんなが本当に私のところへ来て、いい質問してくれたねって言ってくれたんですよ。わかりますよ、その意味が。普段その質問してないんですよ。どういうことかっていうと、その、まあ確かに真理を悟ったグルジがいるわけ。ね、で、その人が、まあそういう真理の国、まあ私がハワイとかいろんな言い方してるけども、に住んでいるのは確かなの。そしてハワイというのはどんなね、どれだけ素晴らしいところかを雄弁に語るわけ、ね、でそれは当然魅力的じゃないですか。当然魅力的ですよね。わあ素晴らしいってね。だけどもお母さんはハワイにいるの？いないでしょ。どこに？新百合ヶ丘？まあいい、新百合ヶ丘にいるわけですよね。あ、いちゃいけないか、まあいいえ、どこでもいいけど、ね、そこで非常に惨めな生活をしてるわけね。あ、見えるか。だから 小田急沿線で惨めな生活をしている私、そしてハワイの素晴らしさを伝えているグルジがあった場合に、じゃあどうするかって言ったら、我々にとっての問題は、じゃあ小田急沿線からハワイへどうやって移動するかだけが問題じゃないですか。ね。で、この2点をどうつなぐかの問題なんですよ。で、そのためのメソッドなわけね。なんだけども不思議なことに、そういう発想なしに、ただグルジの非常に魅力的なハワイの話を聞くだけなってるの。本当にそれは魅力的よ、恐ろしく魅力的な人だった。で、そのグルジの一言一言が全部ハワイを伝えてるんですよ。あるいは言葉であったり、その、あのマネリズムがね。なんだけども、それと自分の今の惨めな生活っていうのはつながらない。まあ逆に言うと、惨めな生活してるからそういう非常に魅力的な話に惹かれてしまう。まあもちろんそう、あんまそういうことだよね、そういうことねだけどじゃあ具体的にどうしたらいいのかがない。え、ないの？私のあんなあの基本の機能質問で、私はただなんて知りたかったっていうよりか、こういう質問に対してどういうふうにあのグルジは答えるのかなっていうのが興味があったんで、わざと、まあ、そういう質問したんだけども、ですぐ分かったのが、あ、この宗教コミュニティはこんな質問もしてないんだって話。だからただそういうハワイの素晴らしさを伝えるグルジの周りに集まって、ハワイの風景をただ想像してるだけで、ただ想像してるだけで、でちょっとグルジの周りにはもちろんハワイの雰囲気が当然漂うじゃないですか。でそれをただ味わってるだけで、でも自分はまだ全然小田急沿線に住んでるわけね。だけど仏教は違うんですよ。仏教っていうのはこの A から B へどうやって移動するのか、ね、そのためのメソッドっていうのは基本なわけですよね。ですか。で、そのメソッドっていうのは一体どういうことかっていうと、4つ、要するに条件を整えるって話なわけ。ね、今言ったこの、これが出現するためには4つの条件が必要だよね。で、この4つの条件をどういうふうに具体的に整えるのっていうのがメソッドの基本なんですよ。ですよね。で、そうなんだけど、ってことはどういうことかっていうと、4つの条件さえ整えれば、まあほぼ自動的にそれが現れる。それを何て言うんですか、仏教で。縁起ですね。縁起。縁起ね。で、まあ今私らはほら、サティっていう言葉とマインドフルネスっていう言葉がちょっとずれちゃったんじゃないか、あ、ごめんなさい、あと念っていうのがねずれちゃうんじゃないかって散々してる言ってるけども、この縁起に関しては、縁起ってすごくないですか。縁によって起こる、もうドンピシャじゃないですかね。パーリ語だとパティッチャサンパダーっていうんですけども、パティッチャサンパダーはまさに縁によって起こるね。で、英語だとディペンデントオリジネーションとかね、ディペンデントアライシングとかね、いろんな言い方してね。つまりどういうことかというと、物事っていうのはいきなり何の原因もなく起こるってことではなくて、必ず原因と結果との間で起こるよね。いきなりお腹痛くなるんじゃなくて、なんでお腹痛くなったの、あ、さっき食べ過ぎたからとかねゆうべちょっとお腹出して寝ちゃったからだとかね、のがあって、でそこから、じゃあお腹痛いのを避けるためにはどうしたらいいのかとかね、そういうふうに出てくるわけじゃないですか、ね、でこの今問題にしている、我々が問題にしているこのもう一つの意識っていうのも、縁起によって出現する、縁によって出現する、原因と結果 とのつながりの中で出現する。だからその原因を作ってあげればいいでしょって話でしょ。だから条件さえ整えてあげたらいいでしょって話。でも逆に言うとその条件を整えることを拒否してしまったら永遠にそれは出てこないよねっていうだけの話で。で、じゃあなぜその、条件を整えるのを拒否するのって言ったら、まあそこが問題じゃないですかね。先生に言われたからっていう話なんですよ。先生にそれをやってはいけないって言われたからっていう話なの。何先生ですか？道元先生にって言うんですよ。だって道元先生にやっちゃいけないって言われたんだもん、だから私やりませんっていう、そういう話なんですよ。冗談じゃないですよこれ本当に。じゃあ問題は本当に道元先生がそんなこと言われたんですかっていうね。じゃあ証拠出してくださいって言って、で今から向こうが出してくる証拠をこれからチェックします。いいですか？今日はそういう話ね。だから要するに道元先生にこれはしていけませんって言われたから私はしませんってねいう話の、じゃあその、本当にそれをしちゃいけないっていうことなのかどうかね。でそれを今からチェックしますね。でそれともう一つあ、そうかそう。その話の前に、この、いいですね。まあ、要するに、UFO、今の我々の状態っていうのは UFO 少年と同じだって話なんですよ。UFO 少年にとっては、この UFO を見た。こっちの世界の人は見てない。ね、で、この UFO 少年と世間との間には、話し合いっていうのは成り立たない。成り立たないわけ、ね、で見てないものは見てないんだから、逆に言うと見たものは見たんだから、それは直接経験だから、なんていうかあれこれ考えてこういう結論になるよねっていう話ではないわけ。こういうふうに考えたら UFO っていうのは存在するよねって話ではないわけね。UFO っていうのは存在する。なんで？だって私の目の前にあったんだからっていう話じゃないですか。UFO なんて存在しない。だって UFO なんて見たことないんだからって話じゃないですか。ね。だから UFO なんか見たことないっていう人と UFO が目の前にいたっていう人とどうやって話し合うんですか。無理じゃないですか。そんなものは。なんだけどもその UFO も4つの条件さえ整えれば出現するって話なんです。だけどその4つの条件を拒否するから出現しないよね。じゃあなんで拒否するのよって言ったら、だって道元先生にそう言われたからっていうね、そういう話で、じゃあ本当にそうなのっていうねことでね、これを今からやります、ね、でそれで、ただねちょっとその前にまあいいですね今日の話ね。でだから今言ったこれはその UFO ね、それはスペースオデッセイですね、2001年宇宙の旅的に言うとモノリスですね。ではどういうことかっていうと、それが、出現した人にとっては UFO が現れたようなもので、モノリスが現れたようなもので、わけのわからないものがとにかく目の前に現れちゃったっていうことで、でそれはまあ私がもうちょっと柔らかく表現するとね、外国の果物のようなもんで、で日本の果物フルーツショップには並ばないような外国のフルーツで、まあ、フルーツっていうのは新鮮でちょっとフラジャイルだから、ね、全てのフルーツが日本に輸入されてるわけではないです。
ね、あの外国行って日本で食べたことのないようなフルーツでいっぱいあります。あのインドとかね、あの東南アジアとか行くと、こんなの食べたことない、めちゃくちゃ美味しいけど、ね、なんでって言ってもやっぱりちょっと輸入するのは難しくてってね、そういうことある、ね、だから現地でないと食べられないものっていっぱいありますね。でそれで、そういうものを食べ、それはもうあとは食べたか食べないかって言った単純な話であってで食べた人がいろいろな味を表現するけども、で食べた人にとっては同じもの食べてるって分かるし、食べたことない人にとっては何言ってるのか全然分かんないって話ですね。そういう話で、でそれで今一方案がどういう状態になってるかというと、この、だからこれはもうそういう直接なに体験できる話であって、なんかいろいろ考えた末にどうこうって話ではないってことね。でそれ でその UFO が現れた、モノリスが現れた、外国の日本で輸入してないフルーツを食べたっていうことが、それを見た人同士なら非常によくわかるっていう話で、そうじゃないとちょっと伝わりにくいよねって話で、ね、でそれで、ちょっとようやく話ができてくんだけど、じゃあまずね、このこっちね、今なんか2つのグループに分かれちゃって、この間にはちょっとなり話し合いが成り立ってないのは、もうこういう単純な理由です。でこの単純な理由分かるでしょ、ね、でこの2つのグループには今更話し合いの余地がちょっとないんですよ。でだから UFO 少年と我々がちょっと違うのは、 UFO 少年にとっては別に少年が頑張ったからとかね、なんかしたから UFO に会えたわけじゃなくて、いきなり会えただけだけども、その UFO に会えた経験を誰とも共有できないって話、話せば話すほど嘘つき、頭おかしい、夢人になりたいだけだとかね、もう罵詈雑言浴びせられるわけね。誰も聞いてくれないんですよ。でも唯一聞いてくれる人がいて、じゃあ誰が聞いてくれるかというと、UFO に会った人ね。そういう話なんですよ。そうか、君も会ったかっていう話で、どうだった？そう。あ、同じだ、同じ。あ、同じ UFO に会ったってね、その人だけは真面目に聞いてくれるわけ。それ以外の人はまあ無理だよね。そういう状況なんですよ。だけども私らは UFO 少年とはちょっと違って、でなぜかというと UFO 少年は偶然 UFO に会いました。で私らの場合は、まあ確かに偶然こういうモノリスが出現するってこともあるんだけども、まあモノリスももう一つの意識ねあるけども、仏教っていうのはそうではなくて、ちゃんとそれをメソッド化している、ね、こういう条件を整えたらこれが現れるよ。でお釈迦様自身、お釈迦様というかシッダールタ王子自身、このメソッドを散々やって、このこれとこれとこれとこれとの条件を整えたら絶対起こるはずだって6年間やって起こんなかった、ね、食べ物を減らしてもう極端に減らして、で生きるエネルギーを減らしたら、ね、このシンキングでもう多分止まるだろうってねやって、でも止まらなかったっていう話ですね。だから条件を整えるのにシッダルタ王子は間違えたんですよ、ね、それで、あ、これ間違えた、この条件の下で一切何も起こらないって言って場所を変えただけじゃなくて条件を変えて、ただね、ブッダガイの菩提樹の木の下でピ タッとこれが出現したっていう話ね。そしてそれは偶然ではなくて、ちゃんとこの条件を整えたらこういう結果が出たよ、だからみんなもこの条件を整えてやってみてっていう話なんですよ。仏教でそういうふうにできてるじゃないですか、ね、あの仏教というのは全然あの先生たちがハワイの話をして、みんな「あハワイって素敵ね」って小田急沿線の住民が何か憧れるって話ではないんですよ、ね、小田急沿線の町からあのハワイまで行かなきゃいけないんですよ。そして行けるって話なんですよ。いい？そこ絶対間違いないということでね。でそれで、このもう一つの意識っていう、まあ、UFO モノリスね、いうものはあのなんていうかな、その全然曖昧なもんじゃないのね。曖昧なもんじゃなくてもっとはっきりしたものなんですよ。はっきりしたもんだから、だからこれを知ってるか知らないかの二つに一つしかないけども、まあ、 あのこの近くまで行ってなんとなくその雰囲気が分かるっていうのもまあありです、ありですね。まだ完璧には分かってないんだけども雰囲気が、雰囲気は分かるよね、ね、ものですね。だけども全然見当外れってことも当然あるし、ね、で、まあ、私自身がね、あのこれをまあ今までいろんな言葉で表現してきて、青空っていう表現をしたり、ね、あの内丸の言葉借りで大骨っていう表現をしたり、いろんな言葉を表現したんだけども、うん、ただちょっと昔はちょっとね、やっぱり表現の仕方がちょっとつたなくて、十分伝えきれなくて、でその青空っていうのが全然多くの誤解にさらされたっていうのはね、皆さんご存知の通りで、ね、それが第五図ってなってくるとかなり正確になってきたんだけども、だけどもまあ第五図っていう名のもとに全然違う解釈があったよねっていうのが、まあ、この間知って、で それはなぜ全く違うあの解釈になっちゃうかっていうと、これもこのまさにこの対立ですね。あの一重構造しか知らないところで第五図を考えたら、まあ、あの解釈しかないよねって話になって、ね、でだけども第五図っていうのはまさにこの二重構造を言ってるものなのに、二重構造を知らなかったら当然あの解釈になって、あの第五図 あの座禅してる人は単に、座禅してるだけで、まあ体でっていうね、そういうね、だからあとはあの大自然とつながっていく、大地とつながっていくってあの方向しかもうないよねって話して、そこには絶対もう一つの意識っていうあれはないですね。ですか、はい。でそれでね、あのこのあの、このまあ今あだからまあこの去年の暮れからの流れから言うと、この、うん、まあこの2つのグループの非常にちょっと激しい対立があって、こっちが UFO 組とこっちが UFO 見てない組とになってUFO 見てない組からすると、第五図っていうのはやっぱり第一とつながるとかね、いう話になって、まあそういう話を目の前で聞いちゃうと、ああなんだこのもう一つの意識っていうのがないのかっていうのが分かってしまって、でそうするともう一つの意識っていうのはそんな第一とつながるとかそんな話では全然なくて、こういう話なんだよっていうことを、まあまあ去年の暮れからね、まあ、いろんな人が言い始めて、一人じゃなくて、ね、複数じゃなくて もっと多くの人が言い始めて、でそれに触発されて、まあこれはもうあのコメントに記入されて、まあこれ完全にコメントなんで、 まあこれは完全に公開 の発言なんて、まあ、引用しちゃいますけどね、これは1月の6日の曇りガラスを割れっていうねもう平手ちゃんに怒られそうなんだけども、あの法話に対するコメントがね入って、で、まあこれは非常に正確っていうのは何かというと、まあ、このこっちね、UFO モノリスっていうものを実際のこの、なんていうかな、ごまかしようがなさっていうのを言ってて、でどういうことかというと、まあ、これね、曇りガラスを割れ の、のコメント欄に ありますから、もし興味があったら私の一方案のサイトから読めますから言ってください、ね。これまでの法話で語られた山下先生ご自身の修行人生における心理探求と到達の体験についても感嘆すべきものでしたが、第五図から側からの出現、ね、まあ、要するにこれが、まあ、UFO が勝手に現れたってことですね。 UFO が現れちゃった私にとっては、他の、ね、体験者による体験談を希求していました。だから私にはこういうふうに UFO が現れたんだけども、他の人の UFO の現れ方を知りたい、これも分かりますよね。そうすることで自分の体験が正しかったのか、私は本当に UFO に会ったのかどうかってねで UFO に会った後の人生をどうやって生きたらいいのかってね、そういうことですね。でまあそれで年末以降いろんな人が書き込んだので、それに対して感謝申し上げますっていうね。でそれでまあその後のことなんだけど、まあこの自分があった UFO というのはどんなものかってね、あって、私に現れた第五図 UFO モノリスですね、もう一つの意識ですよ、もちろんね、は冷徹で情け容赦がない性質を持つ存在であり、私に苦言を呈し、実際に第四図たる私のパーソナリティや価値観を粉々に破壊してくれましたが、この法は、この1月6日の法はね、おいて先生が第五図のゾッとする側面に言及してくださったことは、他の多数の宗教体験談がその存在の出現について来賛一辺倒になりがちな中で偏りなく真理をついており、画期的だと思いました、それは当たり前じゃないですか。UFO に出会った時を持ってください。それは、あ、こんにちはなんて言います？言うわけないじゃないですかナイスミーチューなんて言うわけないでしょ。お前は何なんだという話になるじゃないですか。なぜ？だって地球人じゃないんだから、ね、地球の人だったらね、肌の色がどんな色をしてようがね、まあ、言葉がつ伝わらなかろうが何だろうが、まあ、内出密集でねニコニコとすれば地球上の全ての人とまあできるじゃないですか、挨拶なんてね。だから地球外物質ですよ。そのものに出会った時に、あ、嬉しいとかね、あ、もう幸せだとか、そんな話であるわけがないんですよ。何なんだお前は。今までの地球の中での体験とは全く違うものが今出会うわけだから、ね、そしてもう何回も言うけども、これも何回も言うけども、私っていうのは今まで一重構造の私、自分だったわけね、ね、自分構造で、これだけは自分だったわけですよ。どういうこと？このわーっていうシンキングがあって、感情があって、そしてその体があって、もうこれだけじゃないですか。それが自分じゃないですか。で何年に生まれて、今年齢はいくつ でいろんな感情が湧いてきて、ね、だけどもいろんな感情とかティンキングというのは全部この脳みそから生まれてるから、ね、まあ、そういう人間理解ですよね。だからマインドフルネスになった時心が落ち着くのはなぜ？あ、それは多分この脳に何かが起こってるからだってね だからマインドフルネスの、正体を知るには脳の断面図をよく、ね、あの分析すればいいんだっていうねいう話になって、いやいや、じゃあ 脳のねあれを徹底的に画像を撮りましょう。でマインドフルだった時、ビバサナした時の脳の状態と、ね、普通の人の脳の状態を撮って、あほらほらこの部分がこんなに大きくなってるし、この部分こんなに小さくなって、この部分こんなにかす、ね、あこれこそがマインドフルネスの秘密なんだってね、散々やってるじゃないですか今本気で。なぜ？単純ですね、この一重構造の人間観しかないからですね。まあ要するに私のは感情で、ティンキングで、そしてこの体で、その合わさったものが私であるってね。だからマインドフルネスだろうが何だろうが全部脳みそを、ね、脳の断面図さえ分析すれば全部わかるって話であってですよね。だからそれちょっと辛いですよね。なぜ？あなたが脳だったら、あなたの脳はすいません、何十年後かに消えちゃうんですけどもね、え、そしたらあなたはゼロになるんですけどもね、え、いいじゃないかとかね、まあ、まあ言うかもしれないけども、でもそうではなくて、このそういうふうに自分を考えていたけども、でも自分にはそうではない何かがあるよねって話になって、これギョッとするに決まってるでしょ。そのナイスツミー、この人がこれに向かってナイスツミーチューなんて言うわけないじゃないですか、ね、ナイスツミーチュー、ね、これはそういうふうに UFO でありモノリスでありわけのわからない存在としてあって、でそしてそれは今までの人生観を全部破壊するわけですよ。当たり前じゃないですか。だって今までは自分はこうだと思ってきたんだから、それに何の疑いも挟んでこなかった。だって親からそう教わったんだし、小学校の先生からそう教わって、大学の教授からもそう教わって、安倍首相からは教わってるかどうかじゃないけど、トランプ大統領からもそう教わってんだから、疑い持つわけないじゃないですか、そんなもの。ね、明石家さんまさんからもそう教わってるわけだし、ね、でそんな時に自分がこういうもんだと思ってたのを根本的に破壊してしまう何かが現れるんですよ。そしたら現れて嬉しいなんてわけがない、ね、だから私が溶けて世界と一つになりましたなんて話であるわけがないんですよ。もう私は世界と一つになってもう幸せでしたなんて話でないです。そんな話でない本当に、ね、でそれで、まあ、この方が言うように、私のパーソナリティや価値観ですよね。価値観、まあ、価値観散々言っていて、まあ、自分はこういうものに過ぎないと思っていた人がどう生きるかっていうのがこの第四図の世界ですね。第四図の世界で、ね、まあ、まあこういうふうに生きるしかないんですよ。この第四図でこうやって、ね、そしてっていうかそれがもうそれしかないんだから、だから要するに自分とは何っていうところが根本的に変わっちゃうんだから、当然今までの常識とか世界観とか、あるいは人生経験、人生計画ですよね人生計画が全部狂うじゃないですか、そんなものはね。だからそれはあくまでもこれが現れたらまずゾッとするっていうのが本当です。本当ね、なんていうかな、だから私はテラバダやってて、本来だったら瞑想メソッド終わってよかったね、あなたもじゃあ瞑想の先生だよ、日本帰ってそれをこれ教えなさい、もう完璧なクオリファイドメディテーションティーチャーとして日本帰りなさい になったはずなのに、そんな気起こんなかったんですよ。いや、私は完全にクオリファイドメディテーションティーチャーですよ、パオメソッド的に言うとね。だけどとてもそんな気になれなくて、なぜ？ゾッとしたからですね。そういう話じゃないだろう。だからなんか瞑想メソッドを完璧に終了して、あ、コングラチュレーションにはならなかったんですよ。だから私は、私が消えて世界と一つになりましたなんて話を絶対占有しないです。全部インチキです、あんなものは。本当に全部インチキ、ね、でそれで、あの、ね、当然分かりますよね、そこら辺がね。あの、だってこれは違うんだから、ね、で、だけどもそれは単にゾッとする話じゃないですよ、当然ね。だってそれゾッとする話で終わったら、それでなんか怪談話になってしまってね。で、最終的にはもちろんこれが全てを救いますね。で、さっきのマインドフルネスの秘密は脳みそを調べればいいなんていうだったらば、その脳みそっていうのはやがてはね、ごめんなさい、あなたが死んでいく時には消えていくものだから、そしたら全てがマインドフルネス秘密も何も全部消えていっちゃうじゃないですか、ね、だから生老病死っていうね、生まれて年取って病気になって死んでいくっていう苦しみから解放されることはもうないんですよ、ないわけね。だけども今、あの、そのゾッとしたこれこっちね、ゾッとしたこっちですね、 UFO でありモノリスでありね、そういうものが今度は皆さんを救います。なぜ？だって皆さんは今までこうで、これは生老病死の波のど真ん中なんですよ。生まれて年取って病気になって死んでいくわけね、これはね。もう救いようがないんですよ、これは。どうしようもないんですよ。だけど今皆さんは生老病死の波には流されない何かを知ってしまった。それは、それと最初に出会った時はゾッとする、ゾッとしたかもしれない。だからそれは当たり前じゃないです、そんなゾッとしなきゃおかしいですよ、ね、だけどもゾッとした後、じゃあ私とは一体何なの？だから私は、要するに私はこうとして生きてきたのに、こういう構造なんだって知った後、あなたの人生計画全部狂うじゃないですか。ね。で、これだからなんとか頑張って人を蹴落としてまでもね、なんかやろうとかね、いろいろな人生計画立てたわけですよ。で、それがもう意味なくなっちゃうんですよ、全く。ね。で、それで、でこっちは生老病死にもちろん流されるけども、これは流されないとなったら、今度は逆にゾッとしてたものが皆さんを救っていく。なぜ？皆さんは生老病死の波はここには やってこないから、ね、今で、これはそれが本当に分かれば、実際に世間の生老病死、ね、に出会っても、皆さん自身の、あるいは皆さんの場合は親ですよね、親の方がもっとはるかに年取ってるから、はるかに年取ってるからもう生老病死ど真ん中もいいとこじゃないですか、ね、に出会っても、皆さんは死んでいく親の中に死なない何かをちゃんと見ることができます。これは皆さんのお父さんの、ね、ご遺体をの前にして、お母さんのご遺体を前にして、お母さんのご、ね、体はもう息が止まってしまったけども、そんなことは関係ないよねっていうものが見える。これ見えるか見えないか違うでしょ。 だって我々のお母さん必ず死んじゃうじゃないですか。ね、うちの母はまだ95年元気なんだけどもまあ父は5年前に亡くなったけど、だけどそしたら私は95歳の母親をいろいろ心配しなきゃいけないわけね。さすがにもう年取って私全然心配してないんですよ。生きてたら生きてたでいいし、亡くなったら亡くなったで、そんなのと母親は関係ないから、本当に関係ないんですよ。それは私はまあ父親の遺体を見た時にそう感じたってね、まあ、いろんなところで書いてますけども、ね、だから皆さんにとってゾッとしたものが皆さんを今度は救っていくですよ。これは分かりますよね。ですか。そしたらもう生老病死ってものに悩まされることがない人生を皆さんは生きることができる。どっちがいい？ね、生老病死に恐怖を覚えながら生きるのか、生老病死のね恐れないとこで生きるのか。ね、そういうことですね。でだからまあ最初はゾッとするんだけども、整理がついてくるとそれこそが皆さんの人生を救っていく、ね、ことで、でまあこの人がまあさらに続けるのは、じゃあ自分はどういう条件が整った時にこれが起こったのかっていうね、そういう話で、でそれで、この人はどういうことが起こったかというと、
すみません、よくわかりません。
シリさん何なんですか。ちょっとシリさん今ちょっと関係ないな、あなたは。ちょっとズバリ言われちゃったんだよ。ズバリ言われ、分かったよ。私の方はそんな分かんないかよ、本当に。シリさんに、じゃあもうシリさんに後でちゃんとあれしとこう。はい。大五図に至る道はさまざまあるようですが、私の場合も人生がとことん行き詰まって自力ではいかんともしがたい環境に置かれてしまうという苦悩の道でした、自己否定感とか仕事をなくしたとか肉親がなくなったとか自分の健康問題とか経済的に困ったとかが一度に降りかかり途端の苦しみを味わい、で次ね、まあ、結論として第四図を放棄せざるを得なくなった、この与えられた環境が仏教の説く縁起によるものか、あるいは第五図による戦略なのかが不明ですがですね、まあ今、これについて語ってる人、まあ、みんなそうです、ね、それで、最初にね私が四つの条件が、ね、必要だって言いました、ね、で私の聞き取り調査でだいたいこの4つの条件のが起こってますね、揃ってます。でこれまさにねワンダラメソッドそのものなんですよ。っていうかさっきも言ったように仏教っていうのは意図的に条件を整えていく、それがメソッドなのね。だけども偶然その条件が整っちゃう場合も世の中にあるわけだから、それ偶然だから次の偶然期待できないわけよ、ね、トランプのカードが配られてエースが4枚揃うってことも当然ありますよね。だからそんなことめったになくて、ね、次にエースが4枚揃うまで待ってたらとっとき日が暮れちゃうわけですよ、ね、だからもう無理やりエースの4枚揃えちゃうわけですね。ねっていうかどうしたらエースが4枚揃うのかねっていう話で、でやっぱりね 1,2,3,4 があって、1番これも何回も言ったけども体ですね、体が 鍵になるんだけども、体って言ったってなんか一生懸命なんかね、あの鍛えればいいとか筋トレすればいいとか、あのもうヘトヘトになるまで自分をいじめるとか、そんな話じゃないんですよ。体に関してはもう微細な意識、微細な感覚だけです。本当に微細な感覚っていう方向に行く、今までのこの、筋肉とか骨でできている体と思ってたけども、どうも自分の体はエネルギーでできてるよね。で、そこへ降りていく、まあワンダーのメソッドはまさにもう そこを狙っていますから、まあ、あのどうしていいか分かんなかった、分かんない人はもうその素直にワンダーメソッドやってください。そこまで連れていきますのでね。だけどワンダーメソッドとは関係なくても、まあ霊気とか何とかでやって、あの自分の体がなくなってしまうなんていう経験は、まあ皆さん多分してるはずです。このポッドキャストを聞いてる人もね。それが一つね。で、2番。いや、これやっぱり慈悲ですね。慈悲。っていうのは、まあ、このもう一つの意識の一つの大きな特徴が慈悲ってね、これはもう皆さん経験的に分かってると思うけども。ってことは逆に言うと、慈悲っていうものを手がかりとしてそこへ行く。つまり井戸を掘る、ね、井戸を掘る。あの南インドのリトリートセンターも水で困ってて、インドっていうのは雨季と乾季がはっきり分かれていて、乾季になるともう水がなくなっちゃう。はい、どうぞどうぞ入って。だから井戸を掘らなきゃダメで、じゃあ井戸を掘るにはどうしたらいいのって言ったら、うん、もう、うん、もう適当にそこら辺に座ってて、まあそれを水を感知する、まあ、いろんな道具を使うわけですよね。で、我々にとっては慈悲っていうのがそれと全く同じ働きで、慈悲っていう道具を使えば慈悲っていうものに反応するところ、慈悲がある場所にこれはあるから、ね、だから慈悲の瞑想が必要ないなんてそんなありえません。ありえないっていうか、もうワンダーメソッドだと慈悲の瞑想の時にピョンと飛ぶから、ね、ですね、まあ、これは散々言ってきたじゃないですか、体の微細な感覚とね、慈悲についてはね、もう何回も言ってるから、分かんない人は過去の方は聞いてくださいね。で、3と4がまあ4がね、ちょっと今日の話につながるんだけども、3がね、3が今彼女って女性って言っちゃったけど、言ったところで、やっぱりもうダイオンズ、あ、この間ダイオンズ死んでよしっていうね話があって、だからやっぱりダイオンズで行き詰まるっていうのが、まあやっぱり絶対条件かなと思います。だから第4図で適当にうまいこと、ね、やっていたら、別に第5図で飛ぶ必要なんて別にないわけですからね。まあ、ここで、まあ、それは基本的には苦しい世界かもしれないけど、まあ、ここになんか幸福とかあるみたいだからね、これ幸福目指せばいいだけじゃないですか。ね、あとはちょっと、まあ、ちょっと競争が激しいから、もう周りを全部蹴落としてね、やって、でこの不幸なものから逃れればいいだけの話でね。で、どうやったらこの勝ちに勝てるかっていうね、どうやったら人生に成功できるかっていうね、そういうことを説く人なんて山ほどいるじゃないですかね。だからその成功哲学を勉強して、で成功を目指すっていうね、話でやってる限り、別にこんなもん必要ないですもんね。やっぱりこのモノリス、ね、UFO に出会った人っていうのはもう必ずこの第四図の中で行き詰まっている。ね、第四図の私が死んでしまう。あまりにも苦しくて。だからもう第四図の私も死んでよしと、するのか、もうその余裕すらなく、もう第四図の私として死んじゃうのか、ね、 ですね。で、私はね、ダイオンズは意味がなくなっちゃったんですよ、本当に14歳の時に。だから私は別に家も そこそこお金はあったし、別に健康的に不安ではなかったし、父と母は別に喧嘩もしてなかったし、学校でももちろん成績が良かったし、別にその不幸とか何かとは無縁だったんだけども、いきなりやっぱり14の時に意味がない、虚しくなっちゃって、高度経済成長時代の、ど真ん中だったけどね、1970年の万博前後でしたからね、バラ色の未来を目指していけって言われるけども、そのバラ色なんてないよねってね、非常にひねくれた14歳だったけど、だから私の場合はこの虚しさに耐えられなかったっていうことですね。具体的ななんか貧乏だとかなんとかっていうよりか、戦争とかね、なんとかっていうよりか、この何とも言えない虚しさに耐えられなかった。まあいろんなダイオンズの私の死に方があるんですよ。まあ私も14歳で死んだといえば死んだですね。いろんな形で死ぬということがこの3番目ですね。3番目で4番目、この4番目ね、これは今まであんまり言ってこなかったし、私言わなかったのは別に隠してたわけじゃなかったんだけども、これが鍵なのかって分かって、で4番目は何かっていうと、観察するってことですね。心を見るってことですね。で心を見るっていうことをやっぱり徹底的にやってますね、そういう人たちは。だから体の微細な感覚があって、で慈悲があって、それからダイオンズの私死んでよしか、あるいはもうダイオンズの私がもう無理やり死んじゃうか、ダイオンズの私がもう私みたいに虚しくてほぼ自殺みたいな形でなっちゃうか、ね、別に私自殺したわけじゃないんだけどもただもう意味がなくなっちゃったので、でそれプラスやっぱり観察するってことなんですよ。心を見るってことね、ですか。はい。でそれで、この4つの条件が揃うと、まあほぼ確実にこれが見えるんだけども、今私かなりの、自信を持って言えるし、私はプロ野球 の打撃コーチは、ね、の教え子を、まあ、3割バッターにすればコーチとしては合格じゃないですか、ね、だけど私は3割じゃダメだと思ってるんですよ。私は10割目指しますからねこの4つの条件を揃えば10割バッターになる。まだなってないけど、すいませんねまだなってないけど、でこのね、今日のテーマ、やっとテーマにたどり着いたんだけども、テーマはこの4番目、これ4番目、観察するってことね、心を見るってことで、これが、この UFO モノリス、もう一つの意識に出会うために、必要な4つの条件のうちの1つなんだけども、これがまさにこれをかたくなに否定するのよ。否定するわけだから4つの条件揃わないんですよ。この4つ4番目を否定しちゃうから、まあ、他の3つもまあ否定するかな。まあだってダイオンズの中ではそこそこうまくいってるとかね、慈悲なんて知ったこっちゃないとかね、で体はもう筋肉だなんて言ってたらもう全然ダメだよね。体のトレーナー筋トレすればいいんだとかね、なんかだったら全然ダメですね。 だけどこの4番目の条件をまあ分かりますね。私が言ってるのはこの4つの条件をうまく整えたら必ずもう一つの意識に行けるよって言ってるんだけども、だけどもそれはみんなが、あ、そうなの、じゃあどうやって整えたらいいんですかって言ってくれたら、私としてもじゃあこうしたらどう、こうしたらどう、こうしたらどうって言えるじゃないですか、ね、だけども固くなにこの4番目を拒否するのがあって、なぜあなたは拒否するのってちょっと理由言ってくださいって言ったら、だって道元先生にそう言われたからっていうのは答えなんですよ。わかります？はい、じゃあ道元先生がそう言ったのかな、チェックしましょうね。いや、これリス何、ああいや、はい、これはね、あるふかん座禅儀ね、ふかん座禅儀、まあこれ説明いいですね。あの道元寺が最初に座禅を教える頃にまとめられた座禅のマニュアルですね。あの蘇土宗のお寺だと夜座っていうね、夜の時間に 夜の最後の座禅の時にこれをゆっくりと読むんですよ。座ずふかん座禅儀ってね、座禅しながらよ。まあもちろんみんな覚えてるから、あの別に経典見なくてもいいわけ。だから真っ暗の中、夜座だから夜の座禅だから暗いでしょ。で暗い中でみんなで、あのそれを 夜やるのね。でまあ私のこのマインドフルネス×禅の中で、あの現代語訳してますから、それ見てくださいね。でそして、だって道元先生にそう、いや、やっちゃいけないって言われたんだもんっていうのはどこに書いてあるかっていうと、新意識の、まあその中のね、新意識の運転をやめ、年相観のこれ色量でいいんだよね、色量をやめて、あのまあ普通はあの現代社会で測量って読むけど、これ測量じゃなく色量だと思いますね。色量をやめて差物を測ることなかれ、ね、あの、っていうのが原文としてあって、でここを根拠に、まあ今日の話は分かるでしょ、この4番目の条件 を拒否する、その拒否する根拠を今言ってるわけ。いい？で、でその拒否する根拠が、実はだって道元先生にそう言われたからっていうのが根拠なんですよ。わかる？でそしてその道元先生にこう言われたんだ、じゃあどこでどう言ったんですかっていうと、ここを出してくるわけ。わかります？じゃあ道元先生が、まあ、年相観の仕切りをやめてっていうのは確かに言ってるから、まあ、そう書いてあるんだからね。じゃあその前に出てきたのなんで、はいはい、あのじゃあこの年相観の仕切りをやめてっていうのが、この私が今4つの条件の4番目のね、あのことを指していて、だから4番目の条件を整えるのは違うんだよっていう話なのかっていう、そういうことなんですよ。わかります？まあ、それについてちょっとあるあの大学の先生が書いてるのね、ちょっとこれ読みましょう。この人の言いたいことね、現代語訳、心の働きをやめて、年相観という思い計ることもやめて、仏になろうとしてはならない、ね、でその説明っていうの解説が、ここでは座禅をする際の心のありようが示されています。前回までは座禅をする条件として静かな部屋とか適度な飲食とかいった条件を整えることが強調されていましたが、ここでは修行者自らの心のあり方について説き示しています。まず新意識の運転をやめ、年相観の仕切りをやめてとありますが、端的に言うならば心の分別の働きを停止することです。 最初の新意識という言葉については大乗仏教の唯識哲学の説、すべてのものは心によって成り立つという学説で説明されている、されることがあります。すなわち新意識のうちの真は荒屋式、根源の意識、意は真意識、自我意識、識は六識、現に見せ真にの認識機関によって得られた認識というように別々に当てはめて解釈するものです。そうすると荒屋式という根源的な心の働きまでも停止するということになります。しかし荒屋式は我々が意識しようとしまいが働く根本的な意識なので、それを停止することはできません。この、ただしこの不完全善言の一文ではこのように有識哲学の術語として細かく真意識を解釈すべきではなく、原始仏教から用いられてきた心の道義語として真意識を理解すべきでしょうね。だから荒屋式なんて用い出さない方がいいって話ですね。で、そしてこの次の、ね、念想観ですね。また念想観という言葉ですが、思慮分別を巡らしてある一つの観念をすること、思念所、求想、固定思観などの精神活動のことを言う。これは全学大前と書いてあるという説明がなされています。これは江戸時代の注釈座禅用心記不能語に基づいた解釈ですが、ここでいわゆる思念処、求想、固定思観といった精神活動は、座禅するとき特定のイメージを心に思い描いてそれに集中する瞑想法のことです。いわゆる漢方とか観念というのはインド仏教で盛んに行われてきた瞑想法です、ね。で、不完全善言の念想観の言葉の意味について戻りましょう。この語の解釈については、感想という意味の他に単に心の分別の働きを示しているという理解もなされています。というのもこの文脈では念想観の識量というように用いられ、この識量とは、測るも量も心で思い測ることを意味します。すなわち、思慮分別を巡らしてという記述があったように、具体的な漢方としてではなく念想観の3つの心の働きとして真慮分別をすることを、ことと解釈するんです。この念想観という一つの言葉を理解するにはいろいろと難しい問題を含んでいます。こうした点を踏まえて改めて新意識の運転をやめ、念想観の仕切りをやめてという一文を解釈するならば、あれこれ思い計る心の分別の働きをやめてしまうこと、または具体的なイメージを描く瞑想も離れてしまうということを意味します。はい、そういうことね。ということはどういうことかというと、まあこれね、ほぼ私の マインドネスかける禅のと意味とほぼ大体同じなんだけども、分かりましたね。つまり念想観の、念想観って字分かりますね。念は、この絵でも書いたけど、念ね、念と念想観ですよね。で、つまり念想観 を、まあ、ここで今2つ の、 意味に思いとっていて、もしそれが具体的なマインド、まあ思念処というのは、まさに思念処観で、マインドフルネスの瞑想のやり方なんだけども、これをマインドフル瞑想としてとってしまうの、それとも単なる心の働き分別をやめるっていうふうに取るのかですね。ですか。だから もう話としては簡単で、どういうことかね、あの今日ものすごく話はシンプルなんだよね。つまりこの上の方ね、上の方は、心っていうのには2つあるよね。普通の意識とそうじゃないものとね、もう一つの意識と。でこっちの方はもう一つの意識は知らないで、普通の意識しかないよねっていう話で、ね、でからすると新意識の運転をやめてとか瞑想感の仕切りをやめてっていうのは単純な話、これはやっちゃダメだよねってだけの話なんですよ。つまり普通の心の、普通の心の、あの意識をいろいろぐじゃぐじゃさせちゃダメだよねっていうだけの話なんですよ。そんな当たり前でやっちゃダメですよ、そんなもの瞑想の中で。でも私らがなぜそんなそれをパサッと切れるのかって言ったら、まあ、これがもう一つがあるからね。そしてこれが観察するわけですよ。もう一つの意識の方がね。そしてこれはちゃんと観察しなきゃダメなんですよ。ダメなわけ。いいですか。だけどもしね、今はこれは私らは2つあるから、でこのこっちは普通の思い計らいね、分別ね、普通の意識でね、でこれを瞑想の中で手放すのは当たり前じゃないですか。これを働かせちゃいけないのは当たり前じゃないですかね。だけどもこれとは別にもう一つの意識があるから、もう一つの意識の方ははっきりと働かせて、はっきりと観察しなきゃダメなんですよ。ですよね。だからこれは私らにとって新意識の運転をやめて、瞑想感の仕切りをやめて、それは当たり前だよね、そうすべきだよねの上で観察しなきゃダメだよね。でその観察をこの不観察宣言の中では意思量って言ってるだけなんですよ。意思量ってね、あの火の肥料ですよ。まあ、当たり前じゃないですか。このこっちが単なる資料で、こっちが火の資料でね。でそうなんだけども、もしこれが2つなくてこれしかなかった場合に、1つの意識しかなかった場合にわけわかんなくなるでしょう。分別は止めなきゃいけないよ、やっちゃダメだよね。そしたらどうしたって観察するっていうのはちょっと苦しいでしょ。観察するってここ入らないよね、どうしたって。だからどうなるかという、とにかく何にもやっちゃダメだよって話に当然なるわけですよ。とにかく何にもやっちゃダメだよ、心を一切使っちゃダメだよ、観察なんかとんでもないよって話になるわけ。だからじゃああと何が残る、座禅の姿勢しか残らないんですよ。本当に座禅の姿勢しか残らないの。だからこの座禅の姿勢に戻る戻る戻る、まあせいぜいあと呼吸とかね、戻る戻る戻る。だからその中ではこの心をどうにかどうするかって話は一切出てこないでしょ。皆さん座禅会に行ったってその話は一切聞かないですよ。外衆だろうが臨済衆だろうが、で何言われるか、とにかく流せ流せ流せとしか言われない。これしょうがないんですよ。なぜ、たった一つの理由で、これは心は一つしかないからなんですよ。そして心はで仏教って、ね、心っていうのは悪さをする働きじゃないですか。いろんな分別とかね、だからそういう分別をする悪さをする心を働かせちゃいけないよね。 でもこれが一つしかない心を否定されちゃったからもう観察するっていうことはもうないんですよ。できなくなるわけ、ね、じゃああとあなたは座禅の中で何をしたらいいのって言ったらもうそんなあれこれ考えるんではなくて体に戻ればいいんだよって話して、なんでじゃあすいません心は雑念湧いちゃうんだけどどうしたらいいんですか、うん、流せ流せ流せってね話になるだけで、だから流してたら限り心を見るなんてことはないじゃないですか。で心を見るとか観察するってことがないとごめんなさいこのさっき言った4番目の条件の第4の条件が満たされないんですよ。満たされないわけで、満たされないとどうなるかというと永遠にこれが分かんないってことなのね。永遠に UFO に出会うことはできないしモノリスに出会うことができない。たったこれだけの理由なんですよ。わかる、ね、だからモノリスにが出現するのは全て縁起の中で出現する、偶然はないです、ね、偶然だったかもしれないけどもそれもちゃんと条件が整っただけで、で次からはきちんとその条件を整えれば必ずモノリスは出現するって話で、だけどもその4つの条件のうちの4番目を拒否するから、だからこれもちょっと堂々巡りなのね。わかる？4番目を拒否するからモノリスは現れない、現れないからその存在がを理解できない、それこれが できない限りこの分別する心と観察する心の区別がつかないじゃないですか。いい？そしたら観察するってことはないでしょ。だから4番目が満たされないでしょっていう、もうどうしようもない悪循環なんですよこれ。わかるよ、私もそういうところに行って全然瞑想進まなかったもの、悪いけど。それで私はやっぱり観察するっていうものに対してはものすごい恐怖感を覚えてて、恐怖感っていうのは要するにやってはいけないってなんか刷り込まれるんですよ、私らは刷り込まれて。でも仏教の正統的な流れっていうのは全部観察なんですよ。そうなってるでしょ、観察でしょ。経典読んでください。別に特別な経典読む必要ないよ、普通の経典全部観察ですよ本当に。あれ仏教のなんか正統的なオーソドックスな流れっていうのは全部観察なんだけど、私は観察してはいけないってなんか叩き込まれた人間なんだけど、どうしたらいいのって話になってきちゃって、ちょっと悩んだですよ本当に。かなり悩んで、かなり悩んだんだけども、まあちょうどね、もう野戦病院状態になっちゃったからね、日本の宗教者っていうのは1995年3月20日にね。そしたらもう野戦病院になったらさ、平和な時代の病院とは違うわけですよ、ね、平和な時代の病院だとなんか医局がどうのとかなんかすごい秩序があって、なんかいろいろ忖度してなんかいろいろやんなきゃいけない。もう野戦病院になったらもうとにかくもうどんな薬でも使ってどんな手術でも使ってやって、もうそれで命が救われたらもうそれでいいっていうね、中でそんなんだったらもうじゃあもう観察も使っちゃおうっていう感じでね、平和な時代だったら使ってはいけなかったんですよ。わかる？平和な時代で観察っていうのを使っちゃいけないで、どのぐらいそのプレッシャーかかるかみんな見たでしょ？ね、見たでしょ？あ、この人本当に観察をやっちゃいけないと本当に自分で自己規制してるなって見えたでしょ、ちゃんとね。それが来月出る雑誌にちゃんと載りますから、どれほど自己規制してるのかっていう、その人たちが。だけど私はちょっともう野戦病院状態だったんで、ごめんなさい、ちょっと観察っていうものをちょっと使わせていただきます。だって仏教の正統的な流れは観察がどうもね、治療法としてはど真ん中にあるから、ね、たらまあまあまあまあ瞑想が進むどころの話じゃないっすよ本当に。一気に進んだですよ本当に。だって ミャンマーなんて24時間瞑想してていいんですよ本当に。あの前日だとなんか草取りしなきゃいけない、ご飯作んなきゃいけない、 お客さんの接待しなきゃいけない、ヒーヒーってその合間を縫って座禅してたんだけども、ミャンマー行ったらあなた24時間瞑想して勉強してで先生に会いなさいなんて言われて、で着るもの暑いとこは別に着るものそんなに必要ないし、あの食べ物は1日2回美味しいもの、美味しいまあ美味しいかな、あのあんまり私、ものを食べてね、あのちょっとお腹ちょっとあんまり調子良くなかったんだけど、まあそれは暑さのためにね。でそれでやったらもう進むわ、なぜ観察をしたからですね。なのであのこれ昨日も出たんだけどね、あのごめんなさい、日本において観察というのはタブーでした。これ認めようよ、前奏の人たち。私知ってるよ、だって私その中にいた人間なんだから、ね、だからあなたたち前奏と前奏から教わった人たちだから、座禅会の人たち全員ね、はい、観察というのはタブーになってます、それは分かってますね。でそうなんだけども、なぜ観察というのはタブーになっちゃったかというと、一重構造だったからなんですよ。一重構造であった場合に、まあ確かに心というのはあの悪い働きするじゃないですか、ね、だから心の分別を止めろっていう教えがいっぱいあるのはそれはその通りなんですよ。でそれで心を止めちゃったらもう観察する余地がもうないのね。だけども二重構造だったらそれは大丈夫なの。二重構造だったらあの心の悪い働きをする心というのは確かにあるから、それはやめなきゃいけない、ね、それが心意識を止め運転をやめて、年数間の仕切りをやめてっていう意味ですね。だけどもそれはやめるんだけども、もう一つの意識があるから、もう一つの意識が観察するんですよ。でこれはもう観察しなきゃダメです、徹底的に。だからあの禅宗の中で育った人間には観察に対するものすごいアレルギーというか、やってはいけないよって思い込みが非常に激しくあります。だけども皆さんちょっと観察やってみてください。そしたらびっくりする、皆さんの瞑想が一気に進みます、本当に進みます。で観察しなかった時に知らなかったこと、経験できなかったことが一気に経験できる、本当に。これ本当です、ね、でそうするとこの、もう一つの意識っていうモノリスっていうものが非常にはっきりと見えてくる、誰の目にも、ね、でそれはあの今までの私にとってはゾッとするものだったかもしれないけども、まあもうすでにゾッとするっていうレベルは終わってますね、うん、で非常にはっきりとしてあって、ね、だから、そういう一重構造と二重構造、ね、で一重構造のままで観察をやってはいけないっていう教えを守っちゃうと、この4つの条件の第4の条件が整わないから、このもう一つの意識っていうのが現れなくて、でそれは、その人たちに実在しないから UFO を見てないのと一緒で、ね、でこれが現れないと観察ということの意味が分かんないから、さらに観察をするのを自己規制してしまって、そしたら永遠にこれが見えないっていう話なんですよ。非常に単純な話ね。だけどもそこを思い切って観察したら、そしてこの 1,2,3,4 の4つの条件が整ったらこれが現れてきます、はっきりと。そして現れたら、それはあの今までの自分をある意味破壊するから、今自分の世界観を、私とは誰っていうのを破壊するから、うん、それはちょっと最初は戸惑うかもしれないけれども、まあその戸惑いが終わったらもうこれが圧倒的な安心感を生む。なぜ？だってみんななんで悩んでんですか。もう都道のつまりは少量病死に悩んでるだけじゃないですか、ね、 会社のこととか勉強のこととかお金のこととか、まあいろいろあるかもしれないけども、とどのつまりはやっぱり生老病死でしょ。年取って病気になって死んでいく。でそれがもう楽なるんだから、こんな楽なことないですよ本当に。生老病死でビクビクビクビクしながら生きるのか、そういうものからフリーになって生きるのか。でもまだ疑ってるのは分かります、ね、いやこれだからあなたが UFO を疑うのは当たり前で、なぜ、たった一つの理由ですね、 UFO 見てないからですねじゃあ見ればいいでしょうって話でしょ。だから UFO 見た人と UFO 見てない人との間の話し合いは成り立たないんです、ね、あのさっさと見ればいいってだけの話で、さっさと見ればいいんだけども、見るためにはこの4つの条件が必要で、であなたが見れないのはたった一つの理由だけで、あなたは観察してないからなので、観察なぜかな観察してないのって言ったら、観察するのはいけないと道元先生に言われたから、なんだけども、それは嘘です。道元先生そんなこと言ってません。言ってないってことさっき確かめたでしょ。道元先生が言われてるのはただこの心のそういう分別の働きをやめろって言ってるだけであって、観察するしやめるな、いやするなとは言ってないです。で観察でのもう一つの意識がやるものだから、そしてこのもう一つの意識こそ、非思量の主体であり、ね、あの士官多山の本質であるというだけです。はい、じゃあ観察しましょう、ね、禅僧の人たち、そして禅僧に指導された座禅会の人たち、あの皆さんの中にね、観察をヘジテイトするね、躊躇する心があるのを知ってます。私もそうだったから。だけどそれは手放しましょう、ね、手放して思い切って観察した時にこのもう一つの意識が現れてくる本当に。そしたらもう何の疑いもないです。それだけのこと、ね、だからモノリスっていうのは、そういう演技によって演技によってあの出現するってことですね。でそのあの演技の条件というのは、微細な感覚と、ね、慈悲と、それから第四図の私死んでよしっていうところと、それから観察するってことね。だからワンダラのメソッドプラス第四図の私に対する手放しの思いですね。はい、もうこれだけですですかね。はい、じゃあなのであの禅宗の人たちにはぜひねそこを乗り越えてほしいんですよ。そんなことは全然別に道元禅師の教えに反することではないです。全く違います、本当に、ね、はい、じゃあ四愚誓願を読んで終わりにしましょう。主上無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願定、主上無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願定、主上無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願定。